漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは。こんにちは。
こんばんはの人がいないかも。おはこんばんにちはみたいなやつですかね。
そう。シリーズでお送りしておりますゲノム編集マダイの、育成施設の見学報告なんですけれども、
はい、
今回は3回目でございます。
はい、3回目ですね。
はいはい。で、1回目はですね、天の橋立の話をして、
はい、
2回目はですね遺伝子組み換えとゲノム編集の話を、はい、しました。で、まだ、はい、お聞きでない方はですね、前々回からお聞きいただくと、
ね、2回分、はい、
はい、いうことでよろしくお願いします、は
い、お願いします。
ではですね、今回のお話はですね、はい、いよいよ、はい、ゲノム編集マダイの育成施設の見学してきたところなんですけども、
はい、
宮津市の、まあ、某所にある、育成施設なんですけども、
はい、
一言で言うと、まあ、何の変哲もない、育成施設なんですよ。
いわゆる養殖場みたいな、そんな感じ。
養殖場というわけでもなく、本当に研究する、うん、種苗生産施設みたいな感じかな。
なんか、屋内に水槽が並んでるみたいな、
う
ん、そんな
感じ
ですかね。
そうそう。ね、ニュース映像なんかでもしかしたら、ね、見たことあるかもしれないですけど、丸い水槽があったり、四角い水槽があったりって。
はいはいはいはい。
で、そこにね、海水入れるためのホースだったり、空気のブクブクなやつホースだったりとか、いろんなホースがあったりっていう。そういうのはね、施設としては、そういう、特別な設備っていうのはないんですけど、
まあ、ごくごく普通の感じな
んですね。うん。ね、まあね、ただ逃げ出し防止の網がついていると。いうようなことで。施設長のところはまあその程度かなと思うんですけど、で、ゲノム編集のその操作っていうのは別の場所で行われていて、
ああ、そうなんです
ね。うん。はい。多分ね、そこはちょっと聞いてないんだけど、でも、確実にそのゲノム編集が施されたタイっていうのを、複数飼育をして、それらを親として、で、稚魚を生産して、その稚魚を売ると。
ああ、そういう感じなんですね。
そういうことになってますね。
へえ。あ、じゃあ、なんですかね、育った、お肉を売っているわけ、
うん、
お肉って言い方するのかな、
うんうんうんうん、
を売ってるわけではないんですね。
そう、まあ、現在はこの稚魚に対してどのくらいの温度で、
はい、
どのくらいの餌を与えると、どれくらい大きくなると。
ああ、はいはいはい。
そういうデータを蓄積させている段階なのかなと。
ああ、そうなんですね、うん。なるほど。はいはい。
で、そのデータとともに、実際に飼育してくれる業者を募って、で、指導するという。まあそういうビジネスモデルだなと。
はあ、はあははあ、
で、
なるほど。
うん。まあそういうふうなのだろうなっていうふうには思ってます。
はい。
で、今回のクラウドファンディングではですね、ゲノム編集のマダイのお刺身というのがリターンとしてあったんですけど、
はい、
まあ、本来はね、稚魚を売るのが目的で、
はい、
今回のクラウドファンディングでは知名度アップが狙いだと思うんですけど、
はい、
まあ、実際にそのお刺身を食べてみてくださいみたいな、そんな感じですね。
それは、なんていうんですかね。そこで育てられたというよりは、またどっか別のとこで育てられたやつなんですか？
いや、多分そこじゃないかな。
ああ、一応そこで自分のとこで育てて、見たものをどうぞ、みたいな感じだったんですね。
そうそうそうそう。稚魚で売るんだの、売るので、どっかに行っちゃったら困ると。
そうですね。
要は網が破れて、自然界に行ってしまうと困るので、
はいはい
うん、海面養殖にはまあ向かないのかなというとこなんですよね。
確かに。
で、陸上養殖をできるようなところを、まあ、今考えているよう。
ちなみに、タイって陸上養殖って、うん、そんな、なんていうんですかね、メジャーにされてるもんなんですか？
ないよね。なかなかない。
ですよね、うん。ですよね。
そう。まあね、ただその陸上養殖だと、糞や餌だったり、そういった残りなんかで水が汚れてしまうので、
うん、
まあこういったのもですね、その実験で解決して、セットで売り出すっていう、そういうシステムも含めて、
はははは
で、ここのね、協力会社に、建設会社みたいなのも、一緒に、はいはい、協力会社に名を連ねているみたいなので、
うんうん
うん、そういったインフラ整備も含めて、まあ、セットで作るのかもしれないなとは思っておるんですけど。
じゃあ、結構、なんですかね、大規模な設備が必要な感じの、
うん。かなり大規模な、いいと思うな、ね、
なんか、うん、今まで養殖業をやってた人が、その品種も使ってみるとか、そういう感じではないんですね。
なさそうね。ですね。それ用にちゃんとしたでっかい、屋内施設で、
うんうんうん、
っていうイメージじゃないと、ちょっとできないかなと。
そうですね。
うん。
それを、うん、なるほど。
なので、なかなかね、やっぱり、この、話題についてはビジネスモデルとしてはちょっともしかしたら今のところ難しいかもしれないなとは思ってはいるんですけど。
そうですね。うん。そっか。
で、今回実際ね、ゲノム編集された話題の稚魚をちょっと見せてもらったんですけど、稚魚の段階ではね、全く筋肉は盛り上がってなかったんですよ。
ああ、そうなんですね。見た目普通な。
普通のタイと一緒ですね。はい、で、ある程度大きくなってから、筋肉が盛り上がってくる。で、可食部が増加すると。
そうなんです
ね。いうことなんですけども。で、味はね、前回、その、紹介した牛のベルジャンブルーでも、肉質が柔らかいという評判だったそうなんですけども、はい、一応このゲノム編集マダイも普通のタイよりも柔らかくて身もいいというふうに説明がありました。
それは、なんでなんですかね。
なんだよ、なんでだよね。そのベルジャンブルーもね、柔らかいって言うし。
ですよね。
うん。
うん、なんか、なんでなんですかね。
その、まあ、それ何か硬化させるような作用もあるのかな、このミオスタチンの中には。う
ん、ですかね。柔らかい筋肉が、とか硬い筋肉がみたいな、あったりするんですかね。
うん、まあちょっとなぜそうなるのかがちょっとわからないですけども、はい、まあそういった評価のようです。
なるほど。
で、やっぱりね、見た目が普通のタイと違うのでですね、姿焼きではなく、やっぱり切り身にして、いうことになると思うんですけど。
そうですね。
あれでお頭付きでちょっと出されても、少しちょっとね。
そうですね。
違和感があるもんね。
はい。なんかちょっと、うわってなりますね。
で、タイってそのね、他の魚よりもやっぱり頭が比較的大きくて食べられる部分っていうのが4割ぐらいだそうなんですよ。
はい、ああ、そのぐらいなんですね。
うん。でも、そのゲノム編集マダイっていうのはまあ半分ぐらいまでは向上させることができると。
5割。
他の魚、例えばね、鮭なんかはさ、頭ちっちゃくて胴体大きいでしょ。
そうですね。
食うとこだいぶ多いけど、
うんうん
うん、まあそういう意味では、タイはやっぱり食べられる部分が少ないよと。
うんうん、
で、さらに、餌効率も良くなっていると。
その効率というのは
要は、餌、養殖、魚を養殖するっていうことは、その、良質なタンパク質源を確保するという、そういうふうなことをおっしゃってましたけども。
はい。
通常、体重を 1kg 増やす、そういう養殖なり、畜産なりで。
はい。
体重を 1kg 増やすのに必要な餌の量っていうのを、牛とか豚とか鶏、魚で比べてみますと、
はい。
牛はだいたい32グラムぐらいだそう、あの32キログラムだそうです。体重を1キログラム増やすために、
32キロの、
キロの餌が必要。
餌が必要ってことですね。
そうです、そうそうそう。で、豚は11キログラムが必要だと。
うんうん。
鶏が4キロ。
はい。
魚は2キロと。
大
体ですけど、言われておりまして。
はいはい。
圧倒的に魚の餌効率っていうのがいいと。
そうです。陸上の畜産関係に比べると、いいってことですね。
うん、そうそうそうそう。で、世界的に見ると、まあ、今後、魚類養殖っていうのは、まあ、エコな養殖というふうに言えるかもしれませんよ、と。
なるほど。
いうことをおっしゃっておりました。
はい。
まあまあ、これはね、よく言われることかなとは思うんですけど、うんうんうん、で、まあ、世界的に見ると、今後、魚類養殖っていうのが、その、増えていくんだろうかなとは思うんですけども、
うんうん、
もっといいのはやっぱり貝類養殖、藻類養殖っていうのがいいのかなと。ね、餌を与えなくても済むと。
まあそうですね、自然のやつを食べてってくれ
る、ね、ものを食べてくれると、
うん、
で人間の食べ物でないものを食べてくれるって大きくなってくれるっていうのが、はいはい、でここ結構重要で、
うん、
まあ元々は人間の食べ物でないっていうものを人間が食べるものに変換してくれるっていう、そういうシステムが畜産だったはずなんですけど。う
ん、ああ、確かに。そうですね。
まあ、それがいつの間にかね、贅沢のための畜産っていうの割合が多くなってしまって、
うんうんうん、
人間が食べられるようなイワシだとかっていうのをマグロに食わしたりとか、はいはいはい、トウモロコシをね、牛、豚に、うんうん、ニワトリに食わせて、本来だったら、1キロ食べられるのが32分の1になってしまうわけやから。
そういうことですよね。
うん。
確かに。
それだけ、贅沢しているのかなと。
生態系としてはすごい不思議な感じになってるわけですよね。
うん。で、ところでですね、今回見学に行きましたリージョナルフィッシュという会社ではですね、
はい、
タイだけじゃなくてですね、トラフグも実は養殖してまして。
ああ、そうなんですね。
で、このトラフグっていうのがですね、満腹中枢をノックアウトして、いくらでも食べれる、その食べて成長が早いというトラフグを生産をしています。
ああ、じゃあタイとは、うん、編集し、ゲノム編集してる内容が違う、ね。
そうそうそうそう、そう、うん。
うん。
なので、まあね、そう、いくらでもどんどん食べていくと。で、水槽を占有する期間が短くて済むし、成長が早いとね。で、生産性が向上しますよ、と。
へ、奴らって、奴らって言っちゃいましたけど、魚って、常に食べ続けられるんですね。
うん、と、この、満腹中枢を、
はいはい、
壊してやると、そういうことなのね。
いや、なんか人間だと先に内臓やられちゃったりとか
。
なんか他のところ調子悪くなりそうですけど。もう彼らはどんどん食べて、どんどん成長を続けられるんですね。
成長過程の部分でも大きくなってしまったらどうなんだろうね。
そうなんですかね。やっぱ寿命は短かったりするんですかね、その時って。普通に生きたいのには。
で、この前トラフグもですね、種苗を売る計画だそうで。
ああ、そうなんですね。
で、トラフグに関しては時々ニュースになっていますけども、まあ淡水で買えると。
ああ、そうですね。
いうこともあるので、
はい。
うん。温泉地などで養殖しているっていう話題を、もしかしたら聞いたことがあるかもしれない。はい、
そうですね。
で、そういう意味ではね、マダイに比べると、トラフグの方が実用性があるかもしれないなと思うんですけど、ただですね、マダイと同じように、どのくらいの餌を与えて、
はいはい、
で、どのくらいの温度に設定すると、どのくらいの大きさになるっていう、そういったデータをまた今取っている最中だということですね。
じゃあそれのベストなところを探れたら、うん、まあそれを育て方として一緒に提供するっていう感じになりますね。
そうそうそうそう。まあこういうふうな管理をしてくださいねっていう。で、何センチぐらいになったら、このぐらいの水温で、このぐらいの餌をあげてくださいと。
ちなみにそのトラフグって、
うん、
食べる機会はあったんですか？
食べる機会なかった。
なかったですか？
うん。出してくれたらいいのになと思いながら。
ですよね。
うん。
なんか。
そう。
ふぐ刺し
で。大体ね、大体高い、リターンの、やつってさ、貝のやつも全部ついてくることがあるやん。
はいはいはいはい。
うん、それは全然なかったかな。
ああ、そうなんですね。うん、残念。
残念。最後にちょっと一口でもとかって言ってくれたらいいなと思ったけど。まあ、それもなかったですね。
ああ、なるほど。
で、あとね、今、水温だとか、
はい。
あるいは、その、トラフクなどの動きのセンサーを察知して、自動で餌やりをするっていうシステムを開発をしているそうなんですよね。まあ、いわゆるそのスマート水産業というところになるかとは思うんですけど、陸上養殖っていうのを考えているので、まあ、このシステムとしては非常に実用化は近いのかなっていうふうには思います。で、今回のですね、施設見学ではですね、事前にまあ誓約書を書かされまして、守秘義務を負うというふうにされていたんですけれども、
はい。
まあ私の見る限りですね。
はい。
ほとんど秘密がないと、全くと言っていいほど秘密がないような気がしたんで。
あ、そうなんですね。
うん。別に場所もね、そんな秘密ではないなとは思うんですけど、あえて、まあ、ぼかしておりますけども。
その守秘義務のなんか内容みたいなのまで細かくあったんですか、うん、その誓約書の中に、
ね。ホームページだとか、一般に、報道されている内容以外のことについては、
なるほど。
うん。で、後々報道発表されればいいですよとかっていうのがあって。
そういう感じなんですね。
うん。なので、特にそういう秘密にするようなことっていうのはなかったかなと。
まあ今聞いた限りの話では、うん、まあ特に、そうですね。
でしょ？うん、
なんか、技術の肝になるようなこととか
、うん、
そういうのは特に。
ほとんどない。
ないですよね、きっと、うん。
そう。まあ、結構ね、ゲノム編集さえしてしまえば、そういうものを作ってしまえば、あとは育てるだけっていうことになるのかなとは思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね。
で、一回そういう、例えばマダイだとか、トラフなんかを、実際に今度事業に乗せようとして、
うんうん、
その購入した種苗の、ゲノム編集マダイっていうのを大きくさせて、
はい、うん、
で、買った人が交配させれば自分で種苗生産することも可能。
ああ、じゃあまた次のサイクルを回していける
わけですね。だよね、と。
そうですね。
思うんですけども、まあそこはそうやって誓約書なんかを取って、させないようにするということらしいです。
ああ、そうなんですね。
うん。実際ちょっと聞いてみたんですけど、そうなったらどうするんですかって言ったら、
はいはい、
いや、それは一応そういうふうな、まあ契約としてやりたいと、いうことのようなんですけど、
できるんですかね、完璧に。
ねえ、その実効性が保てるのかどうかっていうか、
うん、
うん。
なるほどな。
まあ、うん。とはいえ、まあね、なかなか他でそういうの出したら分かっちゃうっちゃ分かるよね。
そうですね。
うん。
まあ、そうですね。まあ、あとお客さん、まあその、なんですかね、このシステムをお客さんに売った後、
うん。
なんていうんですかね、ちゃんと全部管理できるのかなっていうのが、
うん。
ちょっと思いますけどね。いや、そうそうです。その施設、今回見学した施設では、なんていうんですかね、もちろん脱走しないようにとか、すべて完璧にできてるとは思うんですけど、
うん
うん、もしこれを商売レベルでいっぱいお客さんがついたときに、
うん、
日本各地でこの、
そう
ね、
そこでも、
はい、うん、全部ちゃんとできるのかなっていうのもちょっと気になりますね。うん、まあその辺はいろいろ考えてるとは思うんですけども、
うん。まあ実際にね、あの形のものが天然に泳いでたら、
はい、
結構、うん、泳ぎにくいと思うなと思って。
ああ、自然に生きられるかどうかみたいな、
うん、
そういう話ですかね。
もうあるかもしれないし。
うん、確かに。そうですね。
うん、
あれ、実際その筋肉ムキムキのやつって水槽にいたんですか、うん、今回。
いた。
それは普通に 泳いでた感じですか？
うん、普通に泳いでる。
ああ、そうなんです、
ね。けど、もしかしたら、その、水の抵抗は当然増えるから。
まあそうですよね。
うん。一緒にその、普通の話題、ノーマルなやつと並べて泳がせて、どっちが早いねんって言ったら、筋肉量だけの話じゃないと思うねんな。
うん、うん、うん。そうか。そうですね。確かに。
まあまあ、どこまでその天敵にやられるか、いろいろわからんけども、うん。ちょっと天然での、生き残りっていうのはどうなのかな。その辺はちょっと調べてみないとわからんけどね。
そうですね。うん。うん、あと、これ、親とゲノム編集して、うん、その子供を、
うん、
まあ、稚魚として生産してって、
うん、
その稚魚って、基本的には 100% 親の形質受け継ぐ感じになるんですか？
複数のやつをゲノム編集するので、
はい。
要は、例えば、10匹なら10匹？
はいはい。
その中にオスメスも含まれているだろうけど、
はい。
要は、同じ操作をするから、同じような場所で、ゲノム編集されてて、お互い、ノックアウトされたもの同士を掛け合わせるから。
あ、どっちもってことですね。あははは。
そうそうそうそう。
ああ、了解です。
で、そいつらは、もう、DNA の、塩基配列をもう一回読んでるっていうかさ。要は、成長する過程で、個体識別して、こいつはちゃんと、ノックアウトされたものですよっていうのを、確認しながら育てている 。
あ、そうなんですね。なるほど。うん、そこは、じゃあ、都度確認はしてるんですね。
そうそうそうそう。
それ、うん。そっか。
うん。まあ、だから、うん。子供、親同士も、ノックアウト同士だから、子供もノックアウトが生まれると。
うんうん。
でまあね、今回のこの見学では、まあ、世界のタンパク質源について。
はいはい。
で、今回の技術が救世主的に貢献すると。
お
いうふうなことをおっしゃってたんですけども。
なかなか、なんていうんですかね。
うん、まあね、なかなかそこまでのちょっとインパクトは、まあ、ないかもしれないなと。
はい、まあ、でも、ただね、方向性としては。
方向性としては
まあ、ね、
うん。うん。
まあ、そういう。技術ではありますよね。
うん。多分、まあ、こういうのを、なんていうのかな。大手の企業に。
はいはいはい。
要は、名の知れた、大きな企業に行って、そういうふうに貢献できますよとか、って言うと受けはいいかもしれないけど、
なるほど。
ある程度知ってる人にとってはそこまでじゃないのって。
そうですね。
いうふうにちょっと思われてしまっても仕方ないかなとは思うんですけど。
確かに。
うん。
うん、そうですね。
まあまあプレゼンとしてはいいと思います。
そうですね。
うん。
課題はそれなりにあるかなっていう感じのあれですよね。
うん、うん。で、ね、こういったのって、もっともっと出てくると思うんですよ。
はいはい。今後ですね。
うん。で、例えばね、クロマグロって、
はい。
まあ今だいぶ完全養殖ができるようになってますけども、
はい。
光などのその刺激にすごい敏感で臆病な性格ということなんですけど、
ああ、はいはい。
例えば刺激に対してノックアウトしてやると。
光を感じなくするとかそういうことですか？
まあ、100% じゃないかもしれないけども、はい、そういったことをしてやると、
うんうん、
びっくりして網にぶつかって死ぬっていう、
ああ、はい。
そういう個体を減らせるかもしれないと。で、そうなると、生産率が向上して、より生産率性が上がると。いうことで、まあ、そういったことも考えられますよ、と。
そのぐらいだとなんか、
うん、
まあ手頃って言ったらあれですけど
、うん、
なんか結構簡単にできちゃいそうな感じはしますね、うん、聞くだけだと。
うん
うん、
で、今のところ養殖の、陸上の養殖に限定されているということで、
はい。
やっぱりね、その辺も結構なネックになるかなと。
そうですね。
うん。
うん、まあ、そうですよね。
うん、
制限が多いですよね、陸上しかできないっていうのは。
うん、そうあとはね、まあ陸上でその、残った餌だとか、糞だとかっていうのを、
うん、
バナメイエビ、を買って、それに食べさせるっていう、そういう のも、一部、できるかもしれないっていうのを考えているようで。
まあ、エビとかカニとか、そういう系ですかね。うん、なんか、食べてくれそうなやつだと。
そう。今のところはもしかしたら、ガイドラインに引っかかるかもしれないけど。まあでも、その似たようなことがね、ホームページかなんかにも出てたんで。
ああ、そうなんですね。
うん、まあ大丈夫だと思うんで。はい。
なるほど。
ということでですね、まあ今回3回に分かって、はい、お送りしてきましたけども、
はい。
リスナーさんの中にもですね、もしかしたら何か質問があれば、お答えしますのでですね、メールでぜひ送ってきてください。
お願いします。
メールアドレスがですね、fish&env@gmail.com ということでですね、
はい、
まあ、もし何か質問あればぜひメールお寄せください。
はい、よろしくお願いします。
ということで、これからまたしばらくお別れですかね。
そうですかね。
なかなかコウさんもお忙しそうな、ということで、まあ、しばらく、
また、まあ、ちょこちょこ余裕がありそうだったら、
ぜひお願いします、はい。ということでですね、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
では、またお会いしましょう。さようなら。
はい、さようなら。